ナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼の母の名はヘフツィ・アバハと言った。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの道はまっすぐであり、そして私たちはあなたの道に歩みさえするならば、まっすぐに歩むことができます。しかしあなたの道に歩まないとするならば、いかほどでしょうか。今日あなたが私たちに御言葉を持って命の養いを得させてくださり、御霊が主教会に語れと言われた通りに、あなたの御声に耳でもって聞き従うことができますように、今我らを整えてください。今語るしもべの唇を清めてください。これからの時すべてあなたのものとし、あなたにお捧げし、あなたの御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回までのところのヒゼキヤ王は、この列王記や歴代史においては良い王として、カウントされております。確かに彼が、ね、してきたこと、諸々の業績は良いものでしたけれども、しかし、その良い王として、ね、の人生を終えようとしたとき、彼は、もう あなたは死ぬと預言者イザヤから告げられたとき、彼は、主に恋願ったゆえに、さらに15年命が引き延ばされました。しかしその引き延ばされた、ね、15年のその命の間に、彼は、ね、どうやら悪い、ことをしてしまいました。まず、ね、バビロンから、ね、来た使者に対して、その使者に、もう しなくてもいいのに、いやしてはならないのに、自分の手の内を全て明かしてしまいました。自分の神殿やまた、王宮やその他イスラエルの全ての良いものを、ね、宝物蔵を開いて、もうまた武器庫も開いて、ね、ここはこんなにも富がある、こんなにも装備がある、こんなに富んでる、こんなに栄光があると、自分自身の栄光をひけらかして、主の栄光ではなく、自分の持ち物や、主からいただいたあらゆる良きもの、それをひけらかして、でそれで、預言者イザヤから、ね、あなたが見せた全てのものはバビロンに奪い去られてしまう日が来る、そのように警告をされたんですけども、しかしヒゼキヤは、ね、それに対して、ね、荒布をまとったり、また悔い改めたりすることではなく、ね、主が、ね、言われたことは良い、ね、そういうふうに言って、でそれで、悔い改めるということをしませんでした。
ここで私たちは知るべきことが一点あるんですね。人の命の弱いを主が私たちに教えてくださっていないということがどれだけの恵みかということなんです。命の弱いが分かったとき、人は自分の命がこれだけ安全だと思っていったときに、そのいただいている命そのものを保証にして、自分勝手なことを知ってしまいがちということが分かるわけなんです。だからやだら私たちは自分の命を助けてくださいと祈るべきではありません。命の危機にさらされているとするならば、私たちはかえって自分の生き方を神と人の前にさらけ出して、間違っているところを私たちは悔いるべきなんですよ。そして弱いのその最後のところを神の前で悔いて、人の前で自分の行いを正しく正して、そして生きてこそ私たちの人生は神と人の前で本当に祝福された人生、そして模範を示した人生として示すことができると思います。神が人を作ったそのわけは、神の皆を褒めたたえるその唯一の存在として神は人を作ってくださいました。なのにヒゼキヤは命が危なくなった時に神に祈り、そしていただいたこの15年というものを、神からいただいた恵みを蝕むような人生を生きてしまって、そしてあの忌まわしい、あの忌まわしいそのマナセを産んでしまった。マナセは棺屋のこの神の前で犯してきたその罪、 そのものの証拠なのです。
人は知らない方が良いことがあるんです。なんで神様はアブラハムを、ね、召し出された時、その、ね、召し出された75歳の時にアブラハムに対する計画を全部、ね、生涯彼が人生を閉じるに至るまで全てを明かさなかったのか、それはアブラハムに神の道を歩ませるため、罪を犯させないためです。で、ね、神様になんでこうなるんですか教えて、ね、あるいは神様に私の将来どうなるんですか教えて、ね、そういうふうに言っても神様が明かしてくれない、ね、神様が沈黙されるということはよくあります、ね、もし皆さんがその時にそれを知ってしまったら皆さんが罪を犯すという場合神様は絶対教えません。企業においては、ね、事業計画を立てて、ね、それで、ね、よく人はあなたの計画を教えてください、ね、将来、どういうふうになっていく計画ですか、ね、そういうことはよく、ね、やり取りはされるんですけども、しかし神の国においては必ずしも全部が全部明かされるものではありませんし、また全部が全部自分の手の内を明かして良いものではないんです。ヒゼキヤは自分の手の内を全部明かして、それが悪い結果をもたらしました。物事を秘めること、ね、それは神の栄誉です。そしてその秘められた物事を、ね、それを探るのは王の栄誉、ね、箴言に書いてありますけれども、隠すということ、これもまた皆さん、しっかりと、それは物事を霊的にマネージする上で重要なことなんです。で、ヒゼキヤは、ね、自分の手の内を明かしてしまいました。で、それで結局それが災いをもたらすことになるんですけども、でその15年引き延ばされたその命の間に、このマナセという、王子が生まれました。で、今日のところを見ますとマナセは12歳で王となり、ね、ですからヒゼキヤが15年引き延ばされたその命のその3年後に生まれたものですけども、しかしマナセはですね、とても悪い王でした。もうイスラエルの中で最悪と言ってもいいほどの悪い王でした。マナセはまず2節見ますと、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て主の目の前に悪を行った。で、3節、彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシェラ像を作り、天の晩鐘を拝み、これに仕えた。彼はかつて、主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の晩鐘のために祭壇を築いた。ね、もうここまでしてしまいました。なぜヒゼキヤ王が、ね、あそこまでして主に忠実を仕えて、でそのあらゆるところを、ね、その高きところを壊したのに、それをまた再びたった一代で再び築き直すような、ね、悪の祭壇、悪いことをなんで再び、築き直してしまうようなことをしたのか、それは分からないですけども、とにかくマナセは、12歳で王となりました。子供時代のその教育はとても大事です。そのおそらく子供時代の教育、ヒゼキヤが命引き延ばされたその、時に、良くない教育が施されたとしか、思えないですね。良い教育、御言葉教育を、授けられたのに、特に傾いてしまうというようなことは考えにくいです。きっとマナセは、とても、いろいろ愛されて、溺愛されて、でそれで甘やかされて育ってしまったのかもしれません。とにかくマナセはこのようになってしまいました。本当に御言葉教育、これはとても大事です。子供に御言葉を伝授するということ、テピリン教育、ヘブライ式のそのユダヤの教育、それはですからとても大事です。それはバビロン捕囚の時に、生まれました。テピリンはバビロン捕囚の時に生まれました。なぜ神殿は破壊され、イスラエルの民は捕囚として異国の地に連れて行かれてしまったのか、そこに連れて行かれてしまった、エズラ、彼は 本当に反省しました。それがもう彼らには御言葉がなかったから滅んだのだ。でそれで、エズラはこの、ね、歴代史を記して、そして本当に人見舞いに良い道を歩めばどんなに祝福されるか、悪い道に歩めばどんなに呪われてしまい、そして最終的には異国の地に連れて行かれてしまうか、ね、それを記したんです。で、この21章の、ね、3節のところに、彼は父ヒゼキヤが打ち壊し高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたように、って書いてあるんですが、イスラエルの王アハブがしたように、ね、という表現がここで、ね、出てきました。北イスラエル王国は、ね、もう本当にアハブのその罪、イゼベルの罪のゆえに、もうアッシリア帝国によって滅ぼされてしまって、チリチリバラバラにされてしまったんですけども、それと同じようなですね、道をたどっているということが示唆されております。マナセの時代はまだ、ね、バビロン捕囚にはなりませんでしたけども、しかし将来、ね、もしあなたが罪を犯し続けているならば、アハブのその罪を犯し続けているならば、やがてはバビロン捕囚の武器目に遭ってしまう、ね、その警告が、ね、もう、ここにおいてなされてきてしまっているわけです。でさらに、ね、この6節見ますと、また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。なんと自分の子供、ね、王子です、王子を火の中にくぐらせる、ね、火の中にくぐらせるのはどういうことか。モレクの神というモアブの神がいるんですけども、ね、という銅像か何か像が立ってて、その像のその手の上に、ね、子供を乗せるんですね。そしてその子供の乗せた手の下から、ね、火を焚いて、そしてその子供を、ね、火で焼き殺すんです。でそうやってそのモレクの神にその子供を生贄として捧げたという、そういう名義にして、でそれで望ましくない子供とか、あるいは、ね、自分の汚れた欲望を満足させるために、そういう自分の子供を捧げたんだという、ね、そういうことをするような、ね、そういう邪悪なことです。自分の子供を火の中にくぐらせ、ね、そこまでし、またそればかりでなく、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。
子供をね、火の中をくぐらせるものができないことはもうないです。自分の子供を火の中にくぐらせるものができないことはもはやないですよ。礼拝、まじない、うん、どこから来るかって言ったら、霊的な不倫子、そして体の不倫子、それをやってしまうと、体の不貧乏は命の尊さを育まらない子供を産みます。期待されて生まれた子供ではなく、欲望のゆえに生まれた子供なんですね。だから何にも惜しむことも何にもないんですよ。皆さん覚えてください。体の不貧乏は命を惜しまない。欲望のためには、いとも簡単に命を焼き殺す。ということは平気でできるということなんです。霊的にマナセはまず腐敗していきました。霊的に腐敗した彼は、体が腐敗していくこと、これは当たり前なんですね。なぜかというと、あの当時のこの空女崇拝というものには、必ず不貧乏というものがつきものだったからなんです。不貧乏、それによって成り立っているこの神拝み、これは絶対許されてはいけないんですよ。世界のあらゆる宗教の中で、不貧困に対して厳 厳しく説いているのはキリスト教だけです。その理由は人の命をいとも簡単に奪い去る、そして埋めよ増えよ地に満ちよというこの神様の祝福を快楽のために使うからなんです。この世のすべての宗教はそれに対して目をつぶり耳をつぶり口をつぐんでいます。キリスト教だけがこの体の不倫行、霊的な不倫行に対して警告を発しているんですね。この不倫行のゆえに一つの国が滅びに至りました。皆さんと私がもし不倫行、霊的な不倫行、それを犯し続けていくとするならば、現実的に私たちというこの神の国として呼ばれている私たちが、ね、滅ぼされるんです。しっかり今日の御言葉に預かってください。
さらに7節から、さらに彼は自分が作ったアシェラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させない。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。マナセは、マナセに対する、ね、主の評価は異邦人、この地元のもともといた、ね、ヨシアによって滅ぼされたカナン人よりももっと、ね、悪いことを、彼らは行わせた。マナセ、どうして異邦人よりもさらに悪いことなのか。それは、ね、彼らマナセは主の民です。主の民であるにもかかわらず、主の宮の中に忌み嫌うべきものを置いたからです。で、4節のところでは、ね、彼は主がかつて、ね、エルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いた。ね、汚れた祭壇を築いた。主の宮の中に、ね、汚れた祭壇を置いた。主の宮、それには、ね、私の名を置くと4節に書いてあります、ね、私の名を置く、何節にも書いてあります。何節の一番最後の行に私の名を常しえに置く、ね、その主の宮、主の祭壇がある主の宮にマナセは、ね、異教の祭壇を築き、さらに何節では、ね、自分が作ったアシラの彫像を宮に安置した、ね、主の宮に汚れた偶像を置く、主の宮の中に異邦の偶像を置く。異邦の偶像、この民により頼めば、ね、願い事を叶えてくれるという自分の欲望満足のための偶像、それを主の宮の中に置く、ね、これは主の目の前に悪を行うことです。で、皆さん今礼拝しておりますね。主の御前に出ております。で、その主の宮の中に異邦の偶像を置いたりするようなことを皆さんは霊的に行っていないでしょうか、ね、主の御前に出て主を礼拝する、ね、主を礼拝するというのは皆さんが主にお捧げを、皆さん自身の体を、思いを、心を主にお捧げするべき時、場所が礼拝ですけども、その礼拝の最中において、ね、汚れた物事を、ね、思い巡らして、そちらの方に、ね、自分の心とか思いを捧げてしまったりしていないでしょうか。これが本当に主の目の前に喜ばれない、むしろ主の忌み嫌われるべきことを行っていることです。主の目の前に悪を行ったと、ね、この今日の箇所では何度も出てきます。2節で、ね、主の目の前に悪を行ったと書いてあります。また、ね、6節にもありますね。彼らは霊 番や口寄せをして主の目の前に悪を行い、本当に主の目が注がれております。主エホバの目が注がれているところにおいて、ね、その主の面前で違う、ね、異教の神、ね、神よりも、ね、皆さんが不死を拝むべき神以上に別のものを、ね、不死を拝む、これは主の目の前に悪を行うことです。本当に私たちはこの主の目の前にいるのだということ、主の目が注がれているということを、これをいつでも意識し、認識し、そして歩んでいくべきですけれども、その主の目の前に悪を行うとするならば、本当にどうしようもないことになってしまいます。10節から、主はそのしもべ、預言者たちによって次のように告げられた。マナセに預言者たちが使わされたんです。一人は二人ではないんでしょうね。マナセがそのような悪しきことを行っているならば、やがてはこのようになってしまう、という、そのことを告げ知らせる預言者たちです。11節、ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。ね、このイスラエルに以前いたエモリ人たちよりもマナセは悪いことを行った。ね、確かに、ね、自分の子供を火の中にくぐらせるとか、ね、霊媒口寄せまじない、ね、そういったものを主の忌み嫌われることですけども、なお悪いことはそれ、ね、彼ら主の律法を持っています。主が忌み嫌われるべきことは何であるかを知り、そしてまた主の喜ばれることは何であるかを知っているという点においてエモリ人よりも、ね、優れたところでしょうけれども、しかしもしそれを知っておきながら、主の律法を知っておきながら、それでもあえてそれに反逆する、これはもうエモリ人よりもさらに悪どいものとして主の目の前にカウントされてしまう。ですから皆さん、ね、御言葉を知る、これは本当に素晴らしいことです。イエス様によって、ね、罪許されて天国に行ける、素晴らしいことですけども、それを知った上であえてわざと、ね、それを退けてということであるならば、それは、ね、普通の異邦人よりもさらに悪いことをしているということになってしまいます。ヨーロッパの人たち、アメリカの人たち、彼らは、ね、福音を知りました。しかしその上であえて反逆をするとするならば、ね、神をもともと知らない日本人よりも、ね、さらに悪い、ということになってしまいます。日本人はまだその点福音がそもそも伝えられていない、人たちが多いですね。彼らが、ね、悪しきことを行う、これはまだ主の目の前には、ね、まだ猶予がありますけれども、しかしもしひとたび、ね、福音を知って主のその素晴らしさを味わい知った上で、なおあえてわざとそれを外して自分の肉欲に走るとするならば、それは許されないことになってしまいます。で、12節、それゆえイスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った縄、はかり縄と、アハブの家に使った重りとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去ろう。で、なんとここでもういよいよですね、アハブの家に使った重りをエルサレムの上に伸ばすと、ね、主は警告されました。これ未だかつてなかった警告です。ね、アハブの家に使った縄と重り、ね、要するにアハブの家にしたのと同じ裁きの計りでエルサレムを計る、ね、そういうふうに警告されたんです。これまだマナスの時代には起こりません。マナスへの、ね、その子孫ひ孫、ね、それよりもさらに、ね、下の代においてそれは行われるんですけども、警告ですね。もういよいよ、ね、このエルサレムは違法のものによって破壊されてしまう、ね、あの北イスラエル王国のサマリアが破壊し尽くされてしまって、保守の民として連れて行かれてしまったのと同じように、これをエルサレムの家に対してすると、ね、主はそのように警告をされたんです。いつまでも許されるということはないんですね。主から許される、ね、 それは本当に主の憐れみです。しかしその憐れみを、ね、それを調子に乗って主はいつまでも裁かない、主はいつまでも許す、ね、そのことを続けているならば、やがては、ね、この主のその憐れみの計りが、ね、それがそれを使い果たしてしまうとき、その人にはいよいよ災いが及んでしまうんです。14節、私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり奪い取られる。それは彼らの先祖がエジプトを出た日から今日まで私の目の前に悪を行い、私の怒りを引き起こしたからである。で、この15節までが預言者たちのそのイスラエルに対する警告の内容ですけども、マナセは相変わらず罪を犯したようです。16節を見ますと、マナセは主の目の前に悪を行って罪のないものの血まで大量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。血を大量に流しました。エルサレムの隅々に満ちるほどです。ですからエルサレムのあの地区でも殺され、この地区でも殺され、どういうことか、きっとこのマナセの目に気に食わない人たちをマナセは次々と殺していったんでしょうね。当然預言者たちの血も流されていったことでしょう。でマナセに対して、あなたがこのようなことを続けているならば、主はこれこれの災いを、もたらすということで、殺せ、でそれで血を流す。主が別の預言者を使わせたら、またその預言者も殺せ、血を流す。そのようなことをマナセはきっとしていたことでしょう。預言者イザヤは、ずっと、ヒゼキヤの時代までは、いたんですけど、しかしマナセの時代には、ヒゼキヤは出てきません。もしかしたら預言者イザヤもこのマナセによって殺されてしまったのかもしれない、という説があります。本当にマナセはいろいろな悪を行ってきました。その結果、このイスラエルに対してアハブの家に使った重りが、そのままエルサレムに対して向けられるということになってしまいました。バビロン捕囚、これは、その当時のイスラエルの民にとってもう本当に寝耳に水の出来事でした。自分たちの神殿がまさか破壊されてしまうようなことはあるまいと思っていたんですけど、しかし破壊されてしまい、神の民であるイスラエルの人々は、もう捕囚されて遠く、バビロンの地にもうこぞって連れて行かされてしまい、そしてこの、イスラエルにはもう貧しい人とか、もうつまらないと見なされてしまうような人しか残されませんでした。そのことが、本当に寝耳に水でした。なんでこんなことが起こるんだろうか。なんであの全能の神、主の、万軍の主エホバの神殿があるエルサレムがそんな破壊されてしまうのか。いや、神殿があればいいってものじゃないんです。むしろ、まことの神殿は皆さんの心、皆さん自身です。皆さん自身が汚れたことをしているならば、主はこれは汚れたものとみなして、もうそれを惜しまないんです。破壊してしまうんです。そしてまことの神殿、それは皆さん自身の心の内にあり、皆さんの心が主に向かっているならば、主はその人の祝福され、その人の捧げる礼拝を受け入れてくださいます。しかしもし皆さんの心が腐って、ただ形だけの神殿、形だけの、礼拝が良い、これをし続けている、とするならば、普段の生活がもう全然キリスト者らしくないとするならば、主は本当に災いに次ぐ災いを起こしてしまいます。このマナセの時代も本当に災いに次ぐ災いが起こされてしまいます。どうか皆さんは主の道に歩みましょう。悪者は、風が吹き飛ばすもみ殻のようにたちまちに、散らされてしまう。しかし主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人は、スリョのそばに植わった木のよう、時が来れば、実がなり、その葉はしおれることがない、詩編の一編に書いてありますね。どうか皆さんは本当に詩編の一編、幸いな人の道と 災いな人の道、災いの道は悪者に対してくださります。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人と、ね、詩編の一章、詩編の一編一節に書いてあります。本当に皆さんは良き道に歩み、悪しき道を捨てて、そして皆さんの人生に災いが降りかかるような、ね、マナセのような災いが降りかかることのないように、しっかりと皆さんの道を保ち歩み進んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、御言葉であられるイエス様をしっかりと握りしめて離さず、御言葉であられるイエス様の道を歩み、そして私たち自身の人生がイエス様で満ち溢れますように、御言葉、真理の御言葉で満ち溢れ、何よりも固く、何よりも残る真理の御言葉、この道に歩み、私たち自身を真理へと、永遠へと導いてくださいますように、本当に今日あなたが悪しき者の道を示してくださり、そして本当にそこから離れるべきことを示してくださったことを感謝します。私たちは御言葉の道を歩みます。そのようにして今アーメンした一人一人に、あなたがそのアーメンに報いてくださすように、そして本当に決心し、その道に歩んでいく一人一人に、あなたが守りの御手と祝福の御手を注いでくださいますように、今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださるその大いなる恵みを、主を感謝せず、恐れおののきもなく、主をあなたの御名において私たちの言葉が行いが反逆な道を歩むとするならば、それを見てしまった子供は神に対してのその反逆ぶりを、その何倍ものの反逆ぶりを、そして主の御前において呪われて滅びに至るということを、今日あなたがこの御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。ヒゼキヤは本当に良い王として、私たち一人一人に覚えられたその王様です。でも主が与えてくださったその大いなる恵み、それを恵みらしく主に仕えるものとして、へりくだって主の皆を褒めたたえるものとして生きることができず、主が猶予してくださったその15年を、主をあなたの御前において反逆なものとして歩んでしまい、その反逆ぶりを増していた時に設けられた子供、このマナセが神の前でこれだけの罪を犯して正々堂々と犯してしまう王として育ってしまったところを私たちは見ました。これらを私たち自分自身に置き換えて、私たちが神の前で反逆した道を歩み、それを私たちの子供たちがそれを見届けるということであるならば、子供たちの反逆ぶりは私たちの反逆に増したものであり、そして呪われて、そして後の子孫までも呪いに渡してしまうという結果を見出してしまいます。主よ、今日のこの御言葉を私たちがしっかりと受け取って、そしてまず私たち自身が神と人の前で自分自身は党であるかと、それをさらけ出して、そして誤った道、誤った言葉があるとするならば、主の前で悔いて、そしてその反逆の道から離れることができますように助けてください。あなたからいただいた恵みを、恵みらしく、命らしく、真実に基づいた御言葉によって成し遂げて、感謝して仕えて、主を主とし王として歩み、あなたの御前に立つその幸いを最後まで得ることができますように、信仰によって歩むべき道を、主を続けることができますように助けてください。始まりが良くても終わりが悪かったら、主よ、これはもうどうにもないならないことです。だから私たち日々が、昨日は本 当に主の御前に置いていたらないところがあったとしても、今日は昨日よりマシに生きる私たちでありますように。主よ、あなたが祝福してください。昨日より私たちにあなたが従順を増やしてください。服従を増やしてください。聞く耳を増やしてください。蓄える力を増やしてください。手足を主の御前に使えるものとして、そして実体化されたその信仰を手足を通して主よ、私たちがそれを表すことができますように祝福してください。甘ちょろい考えで主の御前においていつまでも罪を犯すことがありませんように、悔いることによって許されるその幸いがあるとして、主を改めるそのことを怠ることがありませんように、イエス様助けてください。ヒゼキヤが本当に一番最初に誤った時、病気から癒されて、そして外国から来た見舞いのために来た主よ、そのお客に対して、よその国の者に対して誤ったことを知ってしまった時、預言者が使わされて悔い改めるチャンスが与えられましたが、彼はそれをしませんでした。主よ、あなたが彼の二の舞にならないように、主よ、私たちは聞いたならば悔いて改める力を与えてください。今日私たち一人一人にこの素晴らしい御言葉の解き明かしを与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主であり王であり、今日のこの御言葉をもって私たちを養ってくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。